ですね、今日はあの友達テレビの本当の話っていうのをやっておりましたら、まあ大変にびっくりしたっていうか、まあ元からそのニュース自身は知ってるんですけど、まあ不起訴になったっていうことでですね、桃子さんがですね、アナウンサーの桃子さんが読み上げてるものをですね、ちょっとここであの聞いていただきたいと思います。桃子さんがあの読み上げてるものはうまくこの録音に乗るかどうかっていう心配ありますが、ちょっと耳を そば立てて聞いていただきたいと思います。私が言うよりか、まあ、桃子さんのははるかに、優れてますんでですね、彼女に話をしてもらおうと思います。
関連前会長ら9人全員不起訴、報酬補填金品受領問題で大阪地検ということの概要です。関西電力の歴代幹部をめぐる一連の問題で、大阪地検特捜部は9日、役員の報酬補填や金品受領に関する会社法の特別背任などの告発容疑について9人全員を容疑不十分で不起訴処分にしました。特捜部は前会長ら関連関係者への聴取や社内資料の分析などの捜査を続けてきましたが、刑事責任を問えないと判断しました。告発した市民団体は起訴処分を不服として検察審査会に申し立てる方針です。告発状などによると、前会長らは東日本大震災後の経営不振で報酬が減額された当時の役員18人に対し計約2億6000万円を退任後に補填したほか、高浜原発のある福井県高浜町の元助役から総額約3億7000万円相当の金品を受領、元助役側に原発関連工事の発注で便宜を図り関連に損害を与えたなどとされていました。一方、関連は21年7月大阪国税局の税務調査を受け、役員報酬の補填問題について約1億9800万円の所得隠しを指摘されたと公表しました。国税局は役員の退職金を見なすべき給与を退任後の嘱託報酬に加算していたと認定していました。なお、検察審査会で起訴相当となれば強制起訴の可能性もありますという内容です。
ですね、まあこのニュースはですね、私があのタイトルをつけましてね、どういうタイトルをつけたかったら、旅籠の女中と関西電力旧役員と、まあ、いうタイトルをつけたんですが、もちろん旅籠の女中の方を先に持ち出しました。これは私がいつも言ってることなんですが、江戸の終わりにですね、イザベラ・シッドモアという女流の旅行家がですね、まあ、大変に勇気のある女流の旅行家なんですが、日本の東北地方を旅したんですね。まあ日本の旅籠だし、旅籠ってのは旅館のことですが、旅籠だしですね、まあ馬に乗っていく、お風呂も全然違うという中で、まあ大した女性だと思うんですね。イギリスの女性はこういうとこあるんですけどですね。で、この旅籠、このイザベラ・シッドモアがある旅館でですね、大変に女中がしっかりやってくれたんで、出かけにですね、金子を紙に包んで渡そうとした、つまりチップを渡そうとした。そしたら女中がですね、私は女中としての仕事をちゃんとやっただけで、あのチップをいただくことはいりませんと言って断ったわけですね。これはですね、まあヨーロッパアメリカの文化がチップの文化なんですね。つまり旅籠の女中さんというのはですね、まあ農民か、もしくはカゴかきみたいな職業の親父とですね、家事をやっている母親との間で生まれ、大体あの頃の、普通の庶民のですね、女性っていうのは大体4歳ぐらいから子守をするんですね。主には赤ちゃんを背中に、くりつけて、それで、まあ、ずっとそれを面倒見てるというのが女の子の仕事で、8歳とか10歳になるとですね、12歳かな、なると奉公に出るわけですね。旅籠の女中さんとかそういうのに奉公出る。そしたらまあ廊下を拭くとか、お客さんに食事を出すとか、風呂を炊くとか、そういう仕事をずっとするわけですね。ですからもちろん教育も受けてない、本当にそういう点では機会がなかったかわいそうな人なんですよ。その人がですね、私は自分の仕事をしただけだからチップを断った。なんでヨーロッパではチップがいるかったら、チップが出なければ仕事をしないというのが、そういう旅籠の女中さんみたいな人はそうだっていうのがね、ヨーロッパなんですよ。実際そうなんですよ。 私なんかもそのアメリカヨーロッパに行ったらね、枕銭を必ず置いとかなきゃいけない。そうしなきゃちゃんとベッドメイキングしてくれないっていうね、そういう愚劣な文化なんですよ。この旅籠の女中はですね、教育も受けてない江戸時代の東北地方だ、それで生活も苦しい、その中でちゃんと自分というものを持ってるんですよ。ヨーロッパが1920年頃にいろいろこういうことを検討した時ですね、こういった今の旅籠の女中さんのような精神ができるのはですね、教育を受けるからだ、貴族だけに限られるんだっていう、そういう論調ですよ。貴族どころかね、まあ旅籠の女中になってる人がお客さんからチップを出されて、いや私は自分の仕事をしただけですから余分なものはいただけませんと、まあ、素晴らしいですね。これとですよ、関西電力の旧役人で今度、かつて成績がまあ悪くなって一時ですね、そして自粛した役員報酬を減らして自粛した、自粛したってことはこれは公に株主総会にも言うし、ちゃんと従業員にも言ってる、そういう公の行動なんですよ。だから役員はみんなそれに同意したはずなんですよ。それを退職してから別の名目でもらってたってわけですよ。それも数億円ですよ。それで高浜原発の助役からもらった金ですね、これはまあ要するに助役に金やったの、工事を発注してくれよと、そしたらキックバックがあって金もらえるからなっていうことは役員の間ではもう知ってたわけですよ。まあ検察が不起訴にしたのは、まあこれは日本のもう裁判がダメになってるからしょうがないんですけども、私はね、これこの事件はね、ちょっと僕はまあなんか精神科かなんかで関連の役員は診察を受けた方がいいと思うんですよ。これ正常なこの人間のやるべきことじゃないですよね。明らかに精神異常っていうか、なんて言うんでしょうかね、これはもう道徳とかそういうのをちょっと超えてますね。旅籠の女中はまあ普通ですよ、これ普通ね。自分はちゃんと賃金をいただいておりますから、その少ない多いは別にして余分なお金はいただけません、これでしょ。関電は自分たちの業務成績が悪かったから役員報酬を返上した、その金を別の名目で退職した後慰労金みたいな形でもらうと。今度は高浜原発については3億5000万ぐらいかな、当然その関西地区に住んでいる住民が払った電気代としては不当な支払いをしてるってことですよ。そういうことをやってる人がですね、関西電力の役員じゃなくたって、関西電力の社員であれても全部ダメですよ。ダメっていうかね、僕の聞いた感覚ではね、これが人間なのかと思いましたよ。ちょっとね、その大変に失礼ですけども、これ人間技なのって、なんか全然別種のなんかコウモリとかなんかそういう動物をちょっと思い出しますね。つまりもうどんなずるいこともやるよ。それから関西電力の役員だったらね、食べるに困らないですよ。食べるにも着るにも困らないですよ。ね、それなのに意地汚いっていうのはどういうことですかね。それで教育すればいいとか、これは関西電力の役員だったら貴族ですよ。一応今ではね、まあ貴族という位はないけど、一流大学出て一流会社に入りきちっとした出世をして関西電力の役員になってる人がね、自分で自粛して返上した報酬を退職した後別の名目でもらうっていう、なんて言うんでしょうかね、これはもうなんて言うんですか、もう道に座ってお慈悲を請うてですよ、10円20円をもらってる人たちよりかまだ悪いですね。その人たちはまだ一応自分が地べたに座って、もう生活が苦しいと、 ご飯も食べれないね、味噌汁も飲めない、納豆も食べられない、だからすいませんが私の命を救ってくださいっていう人だったらまだまともですよ。顔もさらしてるし、なんて言うんですかね、もう僕 ちょっと人間のようには見えないですね。旅籠の女中と関西電力の旧役員を見るとですね、まあ検察が不起訴にした、不起訴にしても多分僕はね、この人たちはどうするんですかね、不起訴を受けて。どういうことで人生を終わるんでしょうかね。私はね、いくらなんでも度が超えてる。大体ね、人間ってのは程度問題が分かんなくなったらもうダメなんですよ。程度問題っていうのがすごく大切なんですよね。もう程度問題も完全に逸脱してるじゃないですか。ちょっとね、僕はこれなんて言っていいか分かんなかったから、もうこっちは言わないで、あまりに唖然としましたからね。検察がもう話にならないって話だけはしたんですけども、まあ本当にこう今日のこの暗淡たる気持ちになるってのはこれですね。しかも関西電力の役員ですよ。それが、自分の会社の収益が悪かったんで役員報酬を一部返上したのを退職してから別の名前で補填して税務署に脱税で上げられるって、旅籠の女中さんの爪の赤でも飲んでくれって言うんですよ本当。まあ、あんまりカッカしてはいけません、まあ、今夜も更けておりますからですね、カッカしてはいけませんが、まあなんちゅうか悲しいよ。ちょっとこれ通り過ぎてね、僕の感じだったらもうどうにもなんないっていう感じに思います。